まず僕ジッポーでぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川
ほんま運の B サイドライブ
盛り上がってんだ
ろうね。人が違くなったと思うんです
よね。そういうことか。それが誰か、あの店のみんな結構大声で聞こえてると思います、
ええ、さっきより明瞭に結果こいつのあたりですか、この曲
わかんない。
曲の雰囲気はそんな感じがする
んですけど、なんか、まあ、
聞いたことない曲なんだろうな。
これあれですね、このカラオケのなんつうのドラムの感じが結構80年代なのかもしれないって思いますよね。いや、それで言うとさ、その野球部のライングループが、うん、これさ、24時間回ってんのよ。その、まあ俺とか三浦ってさ、ものすごい普通の人からしたら不規則な仕事してるじゃん、
うん、
で言うと、例えばさ、仕事終わりに友達に LINE するって言ったらさ、だからまあ4時とかになっちゃうじゃん。で言うと、これなんで24時間この LINE グループが動き続けるかっていうと、4時起きで仕事行くやつがいるんだよ。ほんで、仕事終わりの俺とやり取りしたりとかしてんのよ。なんかなでもどうするんですか、ミラグこれ。三浦も結構転校とかしてるじゃん。
転校は1回だけですけどね。
でもほら、うん、なんていうの、ふるさとって、
うん、
呼ぶところが難しかったりするわけじゃん。
まあだけど小学校中幼稚園はさすがにもう小学校低学年のところは連絡する術がないから、
うん、
だからそういう意味での思い出はもう全部仙台になります。同窓会とかも全部、
ああ
成人式の時ももう実家は福島になってたけど仙台行きましたし。
どうですか、この話を聞いてみて、同窓会積極的に参加しようって気にはなります。
いや、積極的に参加したい方ですよ、
どちらか。あ、どっちかっていうと、
もともと予定さえ合えば、予定が合わない方のことですから、自分も遠いし。
ただね、本当にね、話すことがない
よ。いやいやけど、まあこの雰囲気だと本当に何もなく終わったわけで、4時間結局何時間終わったんですか、4時間4時間
だから12時とか
12時とか。
いや、そのまま実家帰りましたから、
実家帰って、着替えもなく
同窓会振りもなし、着替えもなく、うん、次の日、朝8時半起きで、
うん、
まあ、風呂入って、で昨日着てたそのままの服で、うん、伊勢丹に行き、でもう急ぎでやんなきゃいけない仕事があったから、浦和のガストで仕事をし、
うん、伊勢丹は空いてたんですか。
伊勢丹はギリちょっと早めに空いたからそのままガストで仕事しみたいな感じだったんですけど、でも多分三浦もそれで言ったら、まあ、こういう刺激的な世界に入っちゃったわけじゃないですか、うん、で言うと人の頭のハードディスクって容量が決まってるとしたら、うん、どんどん面白いこととか最近のことで上書きされていくわけですよ、うん、でまあ刺激的なことも多いわけじゃないですか。
おめでとうございます、
ありがとうございます。お前ピザ頼んだら
それ2部の前半で頼んだよ、ね、今
通りました。いやいやいやいや、まあ食べよう。いや、それで言ったらお前多分ね、いろんなこと忘れてるよ。
いや、忘れてるでしょうね、
うん、
忘れてんだろうな。特にそれがまたね、そこから10年っていうブランクがあるわけですから、石川さんの場合は、
うん、
ただ、一つだけ違うとしたら、20歳の頃にはもう Facebook とかで繋がり始めてるんです。
あー、そっかそっかそっか、なるほどな、
うん、
SNS か、
もう保管されてる。
だから、うん、携帯すらなかったからね、うん、
ただそれで言うと今やってることが分かってるから、ある程度、
まあお互い、
うん、もう今やってることの喋ることの方が難しいかもしれない。
あー、思い出話とかすんの、その Facebook 上とか SNS 上で。
いや、 SNS 上はないっすよ。あ、LINE グループはありますけど、たまに。だから盛り上がらないですよ、それすぐ終わる。
LINE グループ、同級生があるんだ。
あります、あります。
いつ時代の？高校？
高校もありますよ。あの、部活とかですけど、ただ。
うんうん。だから、そうだね。俺もだから、まあ、だからさ、これもまたさ、ひでえ話になると思ったのがさ、あれよ、その 来年大きな高校の同窓会やるかみたいな感じで言われたから、うん、一応そのね高校の野球部の LINE グループに、うん、なんか来年50歳を記念して大きめな同窓会あるらしいよって言って、うん、一応連絡したわけですよ。そしたらいつやるかとかさそういうことも別に言ってないわけよ、うん、来年あるらしいよしか言ってないのに帰ってきた返事が、うん、行けたら行くわって
行かないパターンだ
よえ、同窓があるんだとかじゃなくて行けたら行くわっていう返事なくねこの消極的な態度中学の時の 同級生で結婚した子とかいるのかな。それだったら噂になってるからいないんだろうな。
中学校の同級生同士でってこと？
うん。
けどああ中学はいないか。高校同士の同級生が付
き合って高校ならありそうだけどどうなんだろう。リスナーのみんなの身の回りでもさやっぱ中学の時の同級生でっていうのってパターンって
それ幼馴染と結婚してるのと一緒ですかね。中学って
まあね
もはや
そっか
広い目で見たら
ああさすがにねえのかなそういうのって、うん、いやだから結局だから大森さんと付き合ってきゃよかったのよお試しで
どうせね、うん、高校生だか中学生だってお試しの恋愛なんですからね、
うん、
どうそれを知らないんですけどね当時の我々は、うん、
どうせさ高校行ったら分かっちゃうんですかつきあってきゃよかったよ
今これ3次会みたいな空気になってます
ね、うん、ピタクってな
あカラオケだから4次会ですかね、はいはい、4次会がこんな感じだったんですね。何歌ったんですかカラオケは。
いやそれ結構だからさ、
うん、
俺の中でリュックがさ恋の中から取り出せないことが結構ショックだったんだよ。やっべもう全部予定終わったと思ってだってさもうやっぱノートパソコンを入れちゃったら間違いだったよね。
実家に置いときなさい
よ。いやそうそう
絶対その後仕事するなんてないんだから
いやで結構失意のままさカラオケボックスにいたの
よ予定狂っちゃったから
でなんかでもまあみんな一曲歌うみたいな流れになってたから、うん、であじゃあエピソード込みで一曲歌おう
めちゃくちゃ放送作家だもんね。
でもだからさあ次俺の曲だっつってなってさ、うん、でその間にちょっと軽くエピソード話しつつい
やめろそんな同窓会やだ好きに歌わせてくれこれがこんなあったあったになればいいだけ
いやだからその相葉さんって女の子のことが好きで告白したって話したじゃないですか、うん、で中3のその卒業前ぐらいの時にどこの学校もやってることだか分かんないんだけどうちの中学はなんか卒業旅行みたいなのがあったんです、うん、それあった今のところ
修学旅行みたいなことじゃなくて
修学旅行とは別に3年生が卒業前に、うん、とうちの学校の場合はディズニーランドにみんなで行くってい
うえ公式行事で、
うん、
へえなかった
それこそ本当に修学旅行みたいに
バス乗って
バス乗って
なかったなかった
こうなんだまあそれでその時のバスの中で相葉さんが持ってきたカセットテープってのがかかってたんですよ
懐かしいですね昔はねプレイリストみたいな感じでやってましたからね
それでその中に、うん米米クラブのロマン飛行が入ってて、
はい、
でそれをそのエピソード込みででその後あの卒業した後に告白したら振られたんですみたいなエピソード込みで歌おうかなと思ってた、うん、でいよいよロマン飛行があの入ろうっていうところですよ次ロマン飛行みたいな感じの、うん、その瞬間にトゥルルトゥルルってなって、うん、あみんなもう出るよみたいな
寂しいイントロは聞けなかったんですね、
うん、イントロだけ聞いて一応なんとかあのみんなあの忘れ物ないとか言いながらちょっと歌ったりとかしたいやそれでほら卒業旅行があったわけですよ、
うん、
でディズニーランド行ったわけですよ、
うん
当時はだからまだディズニーシーとかもなくて、うん、ディズニーランドもオープンして10年経ってないぐらいかな、うん、みたいなところだったんですけど、
まだプサのハニーハントとかないぐらいですよね、多分ね。
多分ないんじゃない。でもうちの中学だけの用事じゃなくて、その卒業旅行みたいなのが、なんかその日ディズニーランドの大きな駐車場みたいなところに、うん、何十台のバスがあったの、うん、で他の中学もそういう卒業旅行的なので来てたんですよ、うん、でそのさっき言いましたつよしっていう野球部のヤンキーのやつが、まあ、他の学校と揉めたんですよ、うん、で
揉め方の度合いが効くのやめときますね、
うん、横浜のなんか鶴見の中学校だと思うんですけど、そこと揉めたんですよ、うん、で
まだ遠いところで揉めましたね。
まあまあだけどそのディズニーランドの中で揉めたんですよ。
あ、そっち。
そう、うん、で俺らが帰ろうと思ってバスに乗ってたら、その鶴見の中学校のやつが来て、あのバスの窓をガンガン叩くっていう
煽り運転の走り
っていうことがあったわけです。でそれまあ剛とかが向こうのヤンキーと揉めてそこだったんですけど、もう次の日さっき話した石関が、公立の高校の二次試験かなんか受けて、多分一時落ちたんじゃないだろう。で、その合格発表を見に行って、浦和の駅に帰ってきたわけですよ。んで、浦和の駅のところ歩いてたらいきなりヤンキーのやつにガーッと掴まれて、昨日の鶴見中学なんだけどさ、って言われて、なんでか分かんないけど、何もして石関がボッコボコにされるっていう、8人ぐらいのヤンキーに囲まれて、石関、さっき高校に合格してやったーって言ったのに、ボッコボコにされて、っていうことがあったっていうのを、今回初めて知った。もう、そういうことって、都会の学校だからなのかな。
いやどうなんだろう、まあ、田舎だって今とかだとね、ちょっと田舎の方がヤンキー気質がありそうな風に映りますよね。
はいはいはい、うん、暴走族の友達とかいなかったよね、さすがに。
いないです、はい、暴走族なんて目の周りにいな
かった、はい、そうか、
ね、我々のヤンキーの基準、髪染めたか染めてないかですからね。
どこら辺の年代まで友達に暴走族いたんだろうな。三浦がだから一回したら12度でしょ。でも5歳下ぐらいまでは暴走族いた気がするんだよな。あ、でもまあ都会だからか。
いやまあバス電車充実してますね。
もうこっちは、
うん、全然移動できますから、暴走族なんていらない。
ああ、なるほど。
移動できんだもんだ。
ああそう言っちゃいますか。暴走族入ってた友達いた、3人ぐらいいたよ。友達っていうか同級生。
暴走族とか本当絶滅危惧種だったと思います、俺の時にもすでに。
まあ多分年代的に言うと、うん、人前しちゃったらもう多分あれだな。だからどっちかっていうとチーマーとかでしょ、文化的に言うと。
何すかチーマーって。
え
いや名前こそ聞いたことですけど定義知らないですよ、考えると
。チーマーだから池袋ウエストゲートパーク的な感じじゃない、多分。
まあそんなのもなかったですけど、うちの周りは。
その後はこれも都会だけだと思うけど、カラーギャング、それは清水さんがよく言う。
まあ少なくとも、けどうちの周りに次の日どうしたのっていうぐらいに顔にガーゼ貼ってきたようなエピソード全くないですよ、うちの近所は。喧嘩しちゃってみたいな。
喧嘩しちゃってみたいなことは
ないです、うちの周りは。なかったです。あの見えてなかったとかじゃなくてないです。
ない。どこら辺までなんだろうな。3つ下5個下ぐらいまではまだヤンキー文化あったと思うんだけどな。
だってクラス学年に一人二人ぐらいですよ、ヤンキーって呼ばれてた方がいたのは。しかもそれがさっきも言った通り髪染めてるだけで言われてるんですから。
ああ、髪染めてるって金髪
とか。そうそうそう、
はいはいはい。うん、だからボンタンとかもないって言ってたもんね。
そうですよ。
だから
今となってはその縁の人になんかね、インスタでいつも良きままやってんなと思いながらいつもストーリー上がってくると思いながら。
あ
ーっていうぐらいに別に分け隔てもなく、
あ、
全然友達として繋がってられるっていう。
ああ、なるほどね。うん、だから強しとかは一緒にね、みんなで写真撮ってたけど、
うん、
だから当時野球部二十何人いて、うん、同じ学年で、まあ、今回その半分ぐらい来たんだけど、やっぱ他の9人、まあ、10人来たとして、剛以外の9人、ちょっと剛に線引いてるもん、ね、
違う人生歩んでる可能性があると思う。
ちょっと、ちょっと
振り込みすぎですけど、
うん、
石川さんの周りに、うん、そのいわゆる、うん、そういう少年院とか行かれたような人はいたんですか？
少年院は
名前出さなくていいですよ。いたかいなかったかだけでしょ。
あのね、少年院はいなかったと思う。
警察のお世話になったパターンは聞かないな。
だけど何らかのことによって警察のお世話ぐらいにはなってるとは思うよ。うん、だからそういうことだから、この前なんか野球部とかの愛嬌とか病気で死んじゃってたんですけど、うん、もう一人高校生の時に同じ学年で死んでるやつがいて、それは暴走族でバイクの事故で死んでるって言っていたりとかして、でもそいつシンナーとかもやってたから、まあ、いわゆるだからシンナーやってると骨も残んないってやつだったっていう話は、俺はちょっとお葬式行けなかったけど、それを聞いたりとかした。もう確か、
あ、ヤンキーの記事はあって、タバコ吸うか吸わないか。
タバコ吸うか吸わないか、
うん、
中学で。
中学。
ああ、なるほどね。
さすがにみんな手出さなかったもん、そこは。
え、でも
え、ダメです、あ、もう言わなくていいです。いや、まず、この話やりましょう。あと編集するのめんどくさい。あと編集するのめんどくさいから。
あ、それで言うとそこまでヤンキーじゃなかったけど、コンちゃんって友達だからね、
うん、
で結構仲良くしてたけど、コンちゃんっていう友達は別にそこまでヤンキーじゃないし、うん、別に暴力とか振るうタイプじゃなかったけど、
うん、
普通にタバコ吸ってて
時代よな。
しかも吸うとか言って
断ったんですよね。そうですね、
断る勇気って大事だったよ。
大事です
よ、なのにね。
石川
ほんまブルンの
B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
ということでエンディングでございます。ちょっと我々この後の仕事あるのが短めでございますけど、
はい、もう7時40分ですか。8時集合なんで我々っていうか私ナイナイはギリのギリまでこれやってますよ。
なんでビール飲めねえんだろう。ピザとか食ってさ、フライドポテトとか唐揚げとか食ってん
の。ごちそうさまです。
はい。
ちょっと眠くなってきちゃってますけど、
うん、
ま、この空気が眠くなりますよね。やっぱこの照明感とか
カラオケのね、
隣から聞こえてくる不思議な音とか、
はいはい、
さっきスピッツで使ってましたけどね。
なんかこしやすることあったかな。なんか、あ、そうか、久保修理さんの写真集が、7月11日か、交差点というのが出ます。
これ収録して次の週ですね。
はいはい、はい、
もう来週には、
来週には出ます。それと、あとなんかあったっけ、久保さんの、あ、 そうね、あとあれですね、WBC の映画が Amazon プライムで配信されています
。先週31.90分それ喋ってます
よ。俺だから結果日曜日も実家泊まることになったじゃない、
うん、
また見ましたからね。
ご家族と
一人で WBC の映画。あと何かあったっけな、誰かが、まあまあとりあえずそういうところか。まあ、あとは乃木坂46が真夏の全国ツアーやっておりますよというところと、あとは三浦何かありますか。
ないです。はい、
大丈夫ですか。
あー、間に合えばですけれども、
はい、
来週の金曜日7月14日に、
うん、
日本放送の夜10時から劇団ひとりさんのオールナイトニッポンゴールドやりまして、
はいはい、
これが太田プロ60周年記念のイベントで、イベントというか企画でして、
うん、
いろんなゲストが来るということで、今俺はそれでしたいので。
なるほど。なんかあった気がするんだよな。まあいいか、忘れるぐらいだもんな。なんかトータル3枚じゃないか。こうじゃあ、まあこれ配信されてる頃見れるかわかんないんですけれども、トータルさんが珍しく地上波に出ましたっていう。
おー、見てたい。
はい、関西テレビの、フットボールアワーさんのフットマップって番組だっけな、うん、で、徳島でロケをやった模様がですね、まだ多分配信されるの見れるかもしれませんので、もしよかったら見ていただければということでございます。ということで、あれ仕事があるちょっと短めではございますが、今週はこの辺で、石川と本間と群馬お休みでした。したっけ、またー。